皆さんこんにちは、カレンです。この番組ではフリーランスから会社に戻ったアラサーの私カレンが日々の気づきや感じたことを本音で語っていきます。皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。はい、本当に日々過ぎるのが早くって、また前回のエピソードから1ヶ月以上が経ってしまったんですけれども、今日もちょっと育児に関するお話をしていけたらなというふうに思っております。で、うちの子もおかげさまで、5ヶ月半が生後経ちまして、もうむくむくと成長しておりまして、生まれた時はちょうど 2500g ぴったりの体重だったのが、今はもう8キロになりまして、で身長も46センチから63センチまで伸びました。そうなんで、まあ成長曲線で言うと、体重は本当に生まれたての時はね、本当に成長曲線の下の方でちっちゃく生まれたんですけど、無事今は平均ど真ん中ぐらいで、まあ、身長に関しては結構下の方ですね。まあ、成長曲線には入っているけど、身長は下の方で、まあ、ちょっと言葉悪く言うとチビデブみたいな、まあ、コロコロの可愛い赤ちゃんっていう感じで、すごい愛らしいなと思って、今もね、抱きながら収録してるんですけれども、まあ、そんな感じですかね。まあ、でもやっぱり8キロもあると、さすがに抱っこもね、長時間やるとすごい腕も腰も、もういろんなところが痛くなるから、もう長時間無理だし、で、指とかもね、授乳してると結構、おっぱいギューってやりながらやるっていうのもあって、結構指もずっと痛くて、まあ嬉しい悲鳴っていうんですかね、ってな感じですけど、幸せなことなんですけどね。まあちょっと体はいろいろガタがありますけども、まあ本当にありがたいことに元気に育ってくれてるので、よかったなっていうな感じです。で、今日は、まあ、この生後5ヶ月半経って、改めて、まあ、育児グッズであってよかったもん、あるいはなくてよかったなっていうものを紹介していきたいと思います。で、こういう情報を結構私出産前とかは、いろんな YouTuber さんの情報とか見てたんですけど、改めて私の経験もシェアできたらなっていうふうに思ってます。でね、結論というか、これからいろいろ話すんですけど、皆さんにぜひ覚えておいてほしいのは、あらかじめたくさん買っておく必要は本当にない。で、その子によって本当に違うので、必要になった時に、もう Amazon とか楽天とかで買えばもう次の日に届くじゃないですか、大抵のところは。もうそれで全然間に合うなって思うので、私が今からいろいろ言いますが、結局のところ、必要になったタイミングで、その子に合わせて買いに行くが、私はいいと思っているので、まあそれを前提でちょっと聞いてみてほしいなと思ってます。で、まず早速、あって良かったものをお話ししようと思うんですけど、ちょっとね、これもね、上げ出すとキリがないので、大きめの買い物、かつあって良かったものに限定したいなと思ってます。というのも、小さいものまで含めると、例えば、お尻拭きとか、おしゃぶりとか、ね、ロンパースとか、小さいものまで含めると、もうキリがないので、大きめの買い物、数万円とか、するようなもの、かつあってよかったものをシェアしようかなと思っています。で、全部で5つありまして、1つ目が A 型のベビーカーです。で、A 型 B 型って皆さんあるのをご存知かどうかわかんないんですけど、ベビーカーには2種類あって、生後から6、7ヶ月ぐらいまで使える、すごい真横に倒せる形のベビーカーを A 型ベビーカーって言うんですけど、主に首が座ってない赤ちゃん向けのベビーカーになるんですが、それが A 型ベビーカーで、それは本当にあってよかったです。というのもやっぱり赤ちゃんに適度に散歩させて、午前中の明るい時とかにね、しっかりと日光を浴びさせて、まあ、昼夜の区別をつけさせたいっていうのもあるのと、私自身も結構そのパートナーが仕事復帰をして、平日の日中ワンオペになるようになってから、もうね、日中一日家にずっといるとか本当に無理すぎて、まあ、性格的にも。で、絶対外に出かけたいってなった時に、体重が軽いうちはまだいけたと思うんですけど、やっぱりもうこんな体重7キロ、8キロレベルになってくると、ずっと抱っこ紐って結構限界があって、だから私はもう本当にずっとベビーカー突 回倒していて、これがすごく便利です。この間もプチ旅行に行ったんですけど、やっぱり抱っこ紐だときつかったと思うんで、あれもベビーカーがあってよかったなって思ってます。ただこの A 型のベビーカーって一般的にめっちゃ高いんですよ。下手したらなんか7万とか8万とかするレベルのものもあったりするんですよね。安くても多分4、5万とかするんじゃないかな。なので私のおすすめとしては、もう中古を買うでもう本当に十分だと思います。でちなみに私で言うと、私は本当に幸いなことに、この赤ちゃんのあのメーカーに勤めてる友人がいて、その友人からもらえたんですね、ベビーカーを。だからすっごいラッキーだったんですけど、私がね、その友人がいなかったら中古で買ってると思います。でその中古も私的にはあのジモティがすっごい良い。うん、メルカリとかあのハードオフとかあるじゃないですか、巷にあのセカストとかもあると思うんですけど、そこよりもジモティの方がぶっちゃけ安く出回ってるので、いいものを安く手に入れられる可能性が個人的な経験則としては高いなと思っていますが、一つ欠点としては、車でしか行けないようなところにしか受け取れない可能性も結構あるので、車がない人とかはね、ちょっと限られちゃうかなとは思うんですけど、まあ、私の場合は結構実家には車があって、私自身は車持ってないんですけど、まあ、実家に帰った時に、実家で私はベビーカーをもらえたんで必要なかったんですが、チャイルドシートですね。チャイルドシートは、ジモティで買っていて、で、それはね、車で、父親の車で取りに行ったっていう経緯があります。うん、それぐらいジモティは超おすすめなので、みんな使ったことがない人はぜひ使ってみてほしいなって思います。なんなら私自身も今育児で使っているものも不要になったら、もうジモティで売ったりあげたりしたいなっていうふうに思ってるぐらい、ジモティはすごい役立つんで、はい、ぜひ使ってみてください。はい、で A 型ベビーカーですね。で2つ目がエアラブってやつです。でこれは多分育児したことがない人はあんまり馴染みがないやつかなと思うんですけど、これはベビーカーとかチャイルドシートに設置できるあのファン付きのシートになります。でこれはこれからの季節というか、もうすでになんですけど、結構暑いじゃないですか。でベビーカーとかチャイルドシートって結構暑いんですよね。でベビーカーは特にあの地面からの距離が大人よりも近いので、赤ちゃんが結構あの熱がこもりやすいって言われてるんですね。それがあのこのファンシートを挟むことによって、あの背中に適度な空気が送られて、まあ、扇風機みたいな感じ送られて、あの背中とかも汗ばまずにサラサラで、赤ちゃんも快適でベビーカーに過ごせるっていうような感じです。でもちろんあの車移動が多い方とかはね、あの同じやつをあのチャイルドシートに設置できるので、まあ、それで2個併用して使ってるみたいな方も見かけます。うん、私はもうすでにエアラブは A 型のベビーカーに設置していて、外出するときはもうほぼ毎回あのエアラブをつけて外出してます。うん、そうするとね、赤ちゃんも暑すぎないよね、大丈夫だよねっていう安心感があるので、すごいおすすめです。でこれも多分ね、定価やと、まあ、下手したら2万とかするやつあるんですよ。グレードによるんですけど、私はエアラブ4プラスっていうやつを買って、多分去年か一昨年のモデルのやつなんですけど、まあ、それで十分ですね。で多分ネットで定価では1万5000前後ぐらいで売ってるんじゃないかなと思うんですけど、たまにめっちゃ割引のキャンペーンやってる時があって、私はその時に変えて 50% オフで変えたんで8000円ぐらいで変えました。多分皆さんも検索して狙えばそういう価格で買える時があるんじゃないかなと思います。で、エアラブ以外にも他のメーカーでも似たようなやつ売ってるんで、まあ、ちょっと皆さんでも検索していただいて、そういうのも購入検討されてみるといいかなって思います。はい、で3つ目がベビーベッドです。はい、でこれもね、私あの自分のお姉ちゃんがいるので、お姉ちゃんからのお下がりで買ってないんですけど、自分でね、あのこういうのもあのジモティで本当に調達されるとめっちゃいいと思うんですが、ベビーベッドも本当にいろいろあって、いろいろある中でもよく出回ってるのが、多分木製でできたなんか柵みたいなやつがよくあるやつだと思うんですけど、私お姉ちゃんからお下がりでもらったベビーベッドがめっちゃ良くて、それが アメリカのメーカーだと思うんですけど、グレコっていう GRACO ってグレコっていう、ベビーメーカーのベビーベッドでした。でこれが何が良かったかっていうと、ベビーベッドに取り付けられるおむつ台シートがあったんですよ。要するにあのベビーベッドってあの柵みたいなのあるじゃないですか。そこの上にあのガコッガコッガコッとか言ってもよくわかんないと思うんですけど、あのその上にあの赤ちゃんが乗せられるぐらいのいい感じのあのなんていうのベッドって言ったら簡易ベッドみたいなのを取り付けられて、そこでおむつ変えられたのがめっちゃ良くて、でこれもね体重制限が7キロぐらいまでだったので今はもう使えないんですけど、あのちっちゃい頃はもう毎日何回もそこでおむつ替えをしてました。でそのおむつ替えがおむつ台があるのが何がいいかっていうと、あのねベビーベッドって結構高さ低いんですよ。でそこでおむつ替えをしようとすると何が起きるかっていうと、腰がめっちゃ痛くなるんですね。まあ、私はもともと腰が弱いっていうのあると思うんですけど、結構かがんでおむつ替えをするってめっちゃ結構しんどくて、で特に産後のボロボロの体で、なのでこの、ベビーベッドの柵の上に取り付けられるから、あのほぼなんて言うんでしょう、ちょっと前かがみになるぐらいであのおむつを変えられるっていうのでめっちゃ重宝しました。これ本当に良くて、多分グレコのベビーベッド以外でも似たようなデザインのものを私はネットで見かけたことがあるので、まあグレコに限らずなんかそういうものを見つけてみるといいかなと思います。でまあそういうものがなかったとしても、まあ、なかったとしてもね、おむつ替えはねもう結構、まあ、このダイニングテーブルの上とかあのキッチンのあのなんでね、カウンターの上とかもうね、できるだけあんまりかがまなくていい場所でやるのが個人的にはおすすめです。あの賛否両論あるかもしれないんですけどね、衛生面上どうなのみたいな話あるかもしれないですけど、いや本当に体しんどいので、あのできるだけかがまずにおむつ替えができるものがあるのがいいかなって個人的には思います。はい、で、4つ目になるかな、4つ目がバウンサーです。まあ、これ多分ベビーグッズの王道の一つだと思うんですけど、バウンサー、うん、これもあってよかったなって思います。まあ、なくても多分いけたはいけたかもしれないんですけど、個人的になんであってよかったかっていうと、まあ、基本的に生後3ヶ月ぐらいまではベビーベッドで過ごしてもらってたんですよ、日中も。うん、でただ私自身が家事とかしてるとね、やっぱりあの掃除したいとか、まあ、料理したいとかになるとベビーベッドから物理的にやっぱり離れなきゃいけない時があるじゃないですか。でその時にあんまりずっと離れてると赤ちゃんの様子もうまく近くで見れなくてあれだし、向こうも寂しそうだからかわいそうだしって思う時に、バウンサーに乗せてあの私が作業してる近くに置いとくだけでも赤ちゃんがあの安心してなんか眺めてくれたりとかできたんですよね。だから私はバウンサーに、適当に乗せて、で例えば料理する時も近くでね、まあ油とか飛び散らないような距離にですけど置いて、まあ、適宜ちょっとぐずってきたらちょっと顔に近づいてね、あのよちよちってやったりあやしたりとかしてっていうことをよくやってました。そうだからやっぱりベビーベッドとかプレイマットと違って、あのバウンサーはこうやって持ち運びが気軽に可能っていう点はすごい重宝する点かなっていうふうに思いますね。はい、で5つ目はプレイジムです。でこれもねお姉ちゃんからお下がりで私はもらったやつなんですけど、本当お下がりばっかりで申し訳ないんですが、私の経験談がね、でも本当これはあってよくて、何が良かったかっていうと、本当にプレイジムの上に転がしとくだけで、この赤ちゃん自身でも15分、20分、下手したら30分ぐらいは自分で一人でガチャガチャガチャガチャ手で、あの、遊んで黙って過ごしてくれるっていうのはすごく助かってます。うん。やっぱりそういうのがないと赤ちゃん暇じゃないですか。あの、遊ぶものも、例えばおもちゃとか渡すんですけど、あの、バッて手離した時に転がっていったりとかして自分のところから距離離れちゃうともう触れないし、とかで、なかなか続かないんですよ。ただプレイジムとかだと、あの上にねぶら下がってるので、あの手で離しちゃっても常にずっとそこにおもちゃがある状態だし、あのおもちゃもいい感じにカシャカシャ言うやつとか、あのリンリン鈴が鳴るみたいなやつとかバランスよく配置されてるので、まあ、飽きずにずっと遊んでくれるっていうような感じなんですよね。 で、私は逆に、メリーがなかった。メリーを買ってないんですよ。で、メリーとプレイジムの違いは何かって、私もちょっと具体的によくわかってないんですが、私の理解では、メリーの方が高機能で、なんか自動化されてる。なんか違うかも、全然違うかもしれないんですけど、なんか、ボタンをポチって押せば、くるくるくるくる、なんか上でね、音を鳴らして回ってくれて、赤ちゃんが飽きずにずっと、おもちゃを見てくれるみたいなものがメリーで、プレイジムっていうのはもう自分で遊んでカシャカシャ音鳴らしたりとか、手元で遊んでね眺めるみたいな、すごいアナログなやつ、何にも自動化されてないみたいなやつです。で、うちはメリーは買ってないですね。お下がりがなかったのと、まあ、メリーはまあ最悪なくても過ごせるかなーっていう風に思って、結構あれも数万するので買わなかったんですね。で、まああったらあったで楽だっただろうなとは思います。生後 2,3 ヶ月ぐらいまで日中暇そうにしてる時に、いざという時にメリーにね転がしとけば多分子供も飽きずにね過ごせるみたいな時間が多くて、良かったのかなと思いますけれども、私は買わずにいたので、まあ、ちょっと、あやしたりとか、散歩に連れて行ったりとかして、日中時間を使ってたんですけども、生後4ヶ月ぐらいになってから、自分の手があるということを分かり始めてですね、でちゃんと、プレイジムに転がすと、自分の手でおもちゃを触りに行ったり、カシャカシャしに行ったりとかするようになってきたんですよ。まあ、そっからプレイジムを使えるようになって、まあ、いざという時にね、そこに転がしておけば、まあ、一人で黙々と結構遊んでくれるみたいな時が増えたんで、まあ、全然もう集中せずにすぐにぐずっちゃう時とかもあるんですけど、まあ結構な確率で一人で遊んでくれるので、すごい重宝してるなっていうような感じです。はい。なので、まあ、まとめると、ベビーカー、エアラブ、ベビーベッド、バウンサー、プレイジム、このあたりがあってよかったなって、あ、すいません。ちょっともう一個追加でお話ししてもいいですか一点追加なんですけど、もう一個が、抱っこ紐です。もうこれは絶対必要だわ。うん、だし、多分、数万するんじゃないかな。すいません。これもね、お姉ちゃんからのお下がりがあったので、私自身が買ってないので、相場がわかんないんですけど、多分数万は絶対すると思う。うん。で、こういうのも本当にジモティぜひ使ってください。使ったことがない皆さん。マジで使ってください。ジモティ本当にいいんで。ジモティの回し物ではないんですけど、ジモティはおすすめです。で、はい。抱っこ紐は、ベビーカーがあればいいかってそういうわけでもなくて、うん、例えば雨の日とか、ベビーカー結構不便なんですよ。うん。レインカバーとかあるんですけど、レインカバーかけてまで、ベビーカーである必要もないみたいな日あるんですよね。例えばちょっとお出かけ、例えば私がこの間あったのは、私のパートナーのおじ、おば、なんかお父さんお母さん、義理の実家の方に遊びに行った時とか、雨降ってて、まあ、その時とかは、抱っこ紐とかの方が、良かったし、もうほんとちょっと近場にお出かけ、例えば、予防接種で小児科にお出かけとか、近くの支援センターに午前中1時間だけちょっとぶらっと行きたいとか、そういう時に、抱っこ紐使う時もあります。あとはこれ、必ず絶対いるっていう時は、園見学、保育園見学の時は、必ず抱っこ紐が必要ですね。ベビーカーでは園見学ができないので、お子さん抱っこしてくださいって、必ず言われます。で、その時に私、一つ目の園見学で、それ知らなくって、ベビーカーで行っちゃって、1時間近く、当時多分ね、7キロ近くだったんですけど、の我が子を、抱っこしながら、園見学ね、ほんと腕死にました。マジで腕死にました。もうね、園の話とか、もう、ごめんなさいね、もう、どうでもいいから早く、この子をベビーカーに乗せたいっていう気持ちが勝って早く終わり早く終わりって興奮思ってしまうぐらい本当にやばかったんで、必ず、まあ、ベビーカーで園まで行ってもいいんですけど、抱っこ紐は必ず持参して、園見学するようにしてください。もう私はもうね、ベビーカーから抱っこ紐に変えるっていうのがめんどくさいので、最初から抱っこ紐で、園まで行くようにそれからはしてますけども、まあそんな今度ね、何かとね、抱っこ紐は必要になるシーンがあるので、一つ必ず買うのはおすすめです。はい、 で、もうちょっと長くなっちゃったけど、このままいきますね。逆になくてよかったものもちょっと紹介しようかなと思ってます。全部で5つです。うん。これはでも、あくまでは個人的な感想なので、皆さんのケースに当てはまるかわからないので、参考までに聞いてください。で、1つ目は、哺乳瓶専用の洗うやつ、あるじゃないですか。ピジョンから出てるやつかな。あれはね、少なくとも私みたいに、看護、おっぱいでやってますみたいな方は本当にいらないと思います。一方で完全ミルクで育児される予定の方とかされている方は、まあ、瓶を使う頻度とかもね高いと思うのであると便利かなと思いますけど、もうこれもね実際産んでみると、まあ元々ミルクで育てたいって思ってたとしてもね、たくさんおっぱいが出る体質だからもうおっぱいにしないとやっていけないみたいなケースもあるし、逆におっぱいでやり育児したいと思っていても、おっぱいが全然出なくてね、ミルクで育児をしなきゃいけないみたいなこともあるので、本当に産んでみるまでわからないんですよ、このおっぱい事情って。だからこの哺乳瓶専用の洗うやつは、自分が産んでみて育児を始めて、自分がおっぱいで育児ができそうなのか、ミルクで育児ができそうなのか、どこ何が合っているのかみたいなのが分かってから判断されるのがすごく良いと思います。これもね多分安くないはずなんですよ。これすごい高いと思うんですけど、これ私全然買ってなくて買おうか迷ってたんですけど、買わなくてよかったなって思ってます。はい。で、二つ目はベビー用のセンサーですね。布団とかに敷いて、例えば息してるかどうかとか、赤ちゃんがね、なんか、顔が布団に被ってないかみたいなのが、AI のセンサーとかで感知して、それをね、検知すると、ピピーってアラームで教えてくれるみたいなセンサーなんですけど、これもね、私、買う寸前まで来てたんですよ。けど、結局今のところは買わずにいて、まあ、必要ないなって思ってます。で、これもね、私自身がずっと赤ちゃんの横に自分の布団を敷いて横で寝てるっていうのは大きいかなと思います。一方で例えばセルフ寝寝させたい、要するに子供部屋でもう一人でもう寝寝するようにしたいって思っている人は、赤ちゃんの様子がね何にもわからないっていう状況は不安だと思うので、そういうケースではそういうセンサーとかあるといいかもしれないんですけど、私みたいに同じ空間で一緒に寝る予定みたいな方はそんなに必要ないかなとは思います。一方で精神的にやっぱり例えば目覚まし時計でなかなか私起きれないんですもともととか、結構眠りが深い体質なんですみたいな方とか、あるいはやっぱり赤ちゃんが気になるからセンサーみたいなものに頼りたいっていう方は買うといいと思いますけれども、これもさっきの哺乳瓶専用の洗うやつと同じように、自分が産んでみてちょっとまあ1ヶ月とか育ててみてやっぱり必要と思ったら買うでいいと思います。本当にこれあらかじめ買ってやっぱり使わなかったとかになると超もったいないんで、そういう順番でいいかなと思います。はい。で、3つ目は靴下。これさ、ちょっと靴下は絶対必要だとみんな思いますよね。絶対に靴下ね、いらないわ。まあ、あっても1個でいいと思う。1個言い過ぎかな。1個でいいと思う。で、なぜかというと、まずね、夏はまず履かないですね。で、もちろん歩くようになれば、靴とか履くから、その時は靴下必要になると思いますけど、まあ、生後5ヶ月半の今、もちろん歩くわけないし、ハイハイもしてないので、まあ、靴下なんていらないわけですよ。で、しかも支援センター、とか行くと言われるのは、靴下は履かせてこないでくださいって言われるんですね。で、これなぜかっていうと、その裸足でいることによって、そのマットを押したりとか、なんか蹴ったりとかして、その足の裏の感覚がね、結構学べるみたいなんですよ、赤ちゃん自身が。それが靴下履いてると、そこがね、あまり学ぶ機会がちょっと減っちゃうみたいな。まあ、それも考え方がいろいろあるかもしれないんですけど、まあ、そういうふうに言われていて、まあ、靴下履かないように推奨されているところもあるぐらいなので、はい。まあ、夏場はね、特に暑いからいらないっていうのもあるし、まあ、うちの子は冬の子ですけど、12月生まれなんで、冬の子ですけど、靴下ってね、ちっちゃいとね、ブカブカすぎてはまらないんですよ。そう。で、靴下買ってたんですけど、私も。 けど、もうなんかでかすぎて、すぐに取れちゃって、なんか履かせてベビーカー乗せてたりしたけど、足ブンブン振ってる時にもう落ちたりとかしてて、もう全然意味なかったんですよ。それなら、もう全然なんかその毛布とかかけてあげて温める方が合理的だなっていうような風に私は思いました。うん、だから靴下はね、もっとなんかハイハイ、ハイハイというかもう歩き出してから十分なんじゃないかなっていう風に思ってます。はい。で、四つ目は、スワドル。です。はい。これもね、哺乳瓶専用の洗うやつとかベビーセンサーと同じように、その子によると思いますので、めっちゃ泣いて泣いて泣いて全然泣き止まないみたいなケースで初めて買えばいいと思います。あらかじめ買っとく必要はないですね。うん。なぜなら、うちの子はスワドルは全く必要なかったからです。うん。スワドルって、やっぱりすごい、自分で、すっと寝てくれるっていうので、すごい重宝してると思うんですけど、うちの子はね、もちろん、寝ぐずりとかするんですけど、まあ、ちょっと抱いて、あやせば、すっと夜は特に寝てくれるんですよ。だし、夜泣きも、ほぼない。ほぼない。もう、一回とか二回じゃないですかね。多分生まれてから夜泣きがあったのは。本当にないし、そう、だからね、スワドルは買わなくてよかったし、必要ないなって、思ってます。あれもね、多分高いものだと5000、6000とか全然すると思うんですけど、うん、買わなくてよかったなって思ってます。はい。で、5つ目、これも多分意外なものだと思うんですけど、掛け布団。これも、いらないです。うん、布団買うと、もうセットでついてきちゃう時あるんですけど、布団はそもそも最近の育児では推奨されてないんですね。なぜかというと窒息の恐れがあるので。うん、だし、そもそもね、赤ちゃんめっちゃ蹴るんですよ。うちの子すっごい足癖悪いんですけど、本当に布団かけても5秒後にはもう蹴って蹴って蹴って蹴って、もうどっか行ってるんですよ。上にかけた布団が。だから本当意味なくて。それぐらいやったら、スリーパーって言って、なんて言うんでしょう、ガーゼタイプ。まあ、いろんなタイプがあるんですけど、よくあるのはガーゼタイプで、なんか上から被ってなんか、まあ、カッパみたいな感じですね。レインコートみたいな感じ、なんかポンチョみたいなスタイルで、赤ちゃんに、まあ、それで寝てもらうっていうような感じなんですけど、そうだと、上から被せてるので、蹴っても蹴ってもね、なくなるってことはないし、それでも冬とか、まあ、夏場でもクーラーが効きすぎな場所で、冷え対策もできるっていうので、すごくいいです。スリーパーはね、私はパートナーの妹ちゃんが、出産祝いでくれたんですけど、これめっちゃ良くて、もう冬場は特に大活躍して、スリーパーがあったので、体とかね、冷えすぎる心配もなく、過ごすことができたので、これはすごい良かったなっていう風に思ってます。はい。なので、まあ、掛け布団はなくていい。その代わりにスリーパーがおすすめですという話でした。はい。以上になりますけれども、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、更新頻度もうちょっと高めたいんですけれども、なかなかちょっと、時間見つけてね、収録できるタイミングを見つけるのが難しくて、うん、まあ私の目標は、頓挫させないという、この、ポッドキャストを、の更新を止めるっていうことはやめたいので、はい、まあ細々でも1ヶ月に1回以上目標ぐらいで、やっていきたいなというふうに思っているので、見届けていただけたらなというふうに思っております。で、このエピソードを聞いていただいた方は、このエピソードの概要欄に Google フォームを貼っておりまして、匿名で感想とか質問とか相談とか、できるフォームを貼っておりますので、ぜひぜひお待ちしております。で、Spotify でお聞きの方は、コメントを残していただく機能もありますので、そちらでもコメントをどしどしお待ちしております。で、忘れていただきたくないのは、レビューですね。できれば5つ欲しいといけるとめっちゃモチベーションになるんですけど、はい、Spotify とか、Apple Podcast で、星でね、評価できると思うんですけど、そちらをいただければいただけるほど、私のモチベーションにもつながるので、ぜひ応援いただけるとありがたいです。はい、それでは今回はこの辺にしたいと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。